ここからのお時間は NPO 法人アースワーカーエナジー建築家と考える家づくり未来塾をお送りします。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか。建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いします。今日ご登場いただきますのは、スタンズアーキテクツの生田京子さんです。番組では皆さんから家づくりに関する質問やご意見をお待ちしています。E メールの方は info@okazaki.fm info@okazaki.fm ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764 55-8764番です。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
NPO 法人アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
家づくりのプロ、建築家に建築家と考える家づくり未来塾。今日はスタンズアーキテクツの生田京子さんにお話を伺いします。生田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず生田さんについていろいろとお伺いしていきたいと思います。はい、生田さん、まずはなぜ建築家になろうというふうに思われたんですか。
そうですね、そんなに取り立ててというきっかけがあったわけではないんですけれども、実は私 の祖父はこの岡崎ので灯籠作りをしていました。
ええ、
灯籠作りをしながら美術を学んでたような人で、昔から灯籠と京都のお寺とかですね、あるいは美術の本とかそういうものをすごく持っている人でした。で、そういう影響から私もなんとなく美術とかお寺、京都の寺院とかですね、そういうものに興味を持ちながら、ずっと育ってきたわけですけれども、実際にこう踏み込んだ時には、最初はインテリアデザインのような、インテリアコーディネーターのようなことをやりたいと、女性だったら結構憧れる職業かとは思うんですけれども、はい、そういうような中から入っていったんですけれども、大学で建築を学ぶにつれて、どんどん大きな建物とか、にも興味が湧いてきまして、建物がその室内だけじゃなくって外側の環境とどうつながるのかみたいなことにこうだんだん興味が湧いてきて、今は建築家になっているというような形です。
そのままもしかしたらでも灯籠の世界、石の世界に入ってたかもしれない。
あ、いえ、そこまではですね、はい、自分自身はそういう気配というか、例えば遺産的な、世界遺産的なものとかいうものに興味はあるんですけれども、自分が作る時には、そういうふうには出ていかないというか、もう少しフレッシュなものというか新しいものになって出ていくような感じなので、はい、
和の世界に影響されたことでという、一歩目があったのかなというふうに思うんですが、実際に建築されるものというのは、はい、その和というところにも関係しているようなものになるんでしょうか。
ですね、和というふうに言うのとはちょっと違うんですけれども、やはり日本の中でこの自然の景色とか風土とかと極めて結びついて作られてきたっていう住宅の歴史があると思うんですよね。はい、でそういうのはそういう何か ニュアンスというか欠片っていうものは大切にしながら設計したいなということは常々思っています。
これが生田さんの作ったものだよっていうそういう特徴的なものって何かあるんですか。
作品というか、はい、2年ほど前に軽井沢にあの別荘を作ったんですけれども、はい、その別荘はですね決して、別荘地としては必ずしも恵まれてはいないんですが、うん、周辺にこう住宅がパラパラとありながら もう一応森の中に立っているような住宅を建てたんです。でその時に周りの住宅の視線っていうのから守りながらも、大きく育ったその、カラマツですね、カラマツを見上げるような構成の、住宅を、まあ、住宅というか別荘ですけれどもということで設計したのがすごく自然との関係、自然との自然と自分がどのようにその場でくつろぐのかというようなことを重視して設計したものになっています。
なるほど。でも別荘となるとやはり特にねそういう自然との一体感で大事なのかななんていうふうに思うんですが、ではじゃあ逆に、はい、街中で建てるときにこう気をつけてらっしゃることってどんなことがあるんですか。
ですね、街中で建てるときも必ず自分の中で気になっているのは自然のことはまずなんとなく気にします。たとえ小さな中庭であったとしてもそれは自然ですし、で、まあ、それと同時に街中の場合はやはり他の周りの住宅と、どういう関係にあるかっていうようなことも、気にしつつ、ただそれとは別に住まいを設計していくっていう時にはクライアントの方の個性をなんかこう引き出すというか個性に合ったような建物にしたいなということを視点にしながら、まあ、設計を進めていきます。
施主の方といろいろ相談して進めていく中で、はい、一番こう気にされていること気をつけてらっしゃることってどんなことがあるんでしょうか。
ですね、まず最近ですけれども最近心がけているのはこう打ち合わせを開始した時に私から話し出さないでまずクライアントの方が今週考えてきたことあるいは、まあ、この、前回の打ち合わせから今まで考えてきたことっていうのを多分いろいろと考えてらっしゃってお話しされたいこともあるかなと思うんでそれをまず伺ってから、まあ、打ち合わせを進めていくようにしています。そうしないとどんどんどんどん私の話したいことばかりを伝えて時間が過ぎていくと非常に何かなと思うんでそういうやり方をします。で家を作るときに建築家と作る家っていうのは、まあ、極めて一品生産だと思うんですよね、はい。一品生産というのは本当にそこにしかないものだし素材も決してこう決まったものをこう組み立てていくというやり方ではなくて一箇所一箇所こだわって選定されていきますしなのでその一品生産を求めて、まあ、こうデザインを依頼していただくということであればやはりそれに応えなければと思ってましてそうするとその依頼されてくる方の個性で個性がこうどういうふうに家の中に生きていくのかなっていうのをいつも読みながら設計していくようには心がけています。でその個性というのももちろん最初から極めて個性的な方っていらっしゃいますよね。例えば私の前回のクライアントの方っていうのはミニクーパーの改造が好きな方で、でもそれをその車と共に過ごすような生活をされたいっていうのが個性でしたので、そういうような極めてこう目に見えてはっきりとした個性を持たれている方もいらっしゃいますし、そうではなくてそういう特別な趣味的な個性がなかったとしてもそもそも住む土地を選んだ時点からどんなところの土地を選んでらっしゃるのかあるいは、まあ、あるいは持っているものとかからもそれ人それぞれにちょっとずつ個性があると思うんですよ。でそういう個性に合わせながらどういう住まいだといいかなっていうのをこう打ち合わせを重ねていくうちに徐々に徐々に、まあ、掴んでいきながら、まあ、提案していくっていうふうに心がけています。
ということは、まあ、その方の、まあ、体着ているもの持っているもの、はい、雰囲気喋り方そういうところの全てから、まあね、個性を知っていく。
はい、まあ、 どうなんでしょう、あのラジオのパーソナリティの方でもおそらく私の服装を見て私の喋り方と話とかを見ながらなんとなくこんな個性の方かなとかって想像されてると思うんですけれども、私たちもその建築の住まいという視点で、あ、この方ってこんな思考をされてるんじゃないかっていうのを、あのもちろん直接的に言葉でも伺いますし、あのご本人が、なんとなく持ってらっしゃるカバンとかそういうものでもこんな風かなと想像してみたり、あとあの土地を選ばれる時にも極めて都会的なあの場所を選ばれることもあれば、少しこうのんびりとしたようなあのなんていうのかな、タンポポが似合うような風景を好まれる方っていう、その土地を選ばれた時点からかなり個性がもう出てきていると思うんですよね。でそういうものからこうなるべくこう沿うようにっていう風に心がけています。はい、
なるほど。そして生田さんは女性ですもんね、はい、あの女性が建築する時ってやっぱり男性の目線で建築するのとは違ったものになってくると思うんですが、こう女性だからできるこの特徴っていうのは何かあるんでしょうか。
女性だからできる特徴どうですかね。若干やはり感覚的なところはあるかもしれないですね。あのなんとなく例えば光の感じとか、あるいはあの家具の感じとかっていうのも、感覚的に判断をして、で、あの合わせていくというようなところはあるかもしれません。あと、あの大きなところはやはり例えばキッチンとか、あと最近私子供を持ったんですけれども、やはり子育ての視点とかそういうのは、まあ、若干実体験が多い分有利なのかなっていうふうに思いますけれども、でもそんなにあの取り立てて違う違うというふうに思ってはやっていないです。
でもあの施主さんも男性の方よりは女性の方が喋りやすいわなんて方もいらっしゃるんじゃないですか。
多分様々だと思います、はい、であの私自身 の, その設計、自分はあの大学の先生をしながら設計活動もしている立場なんですけれども、設計活動をやっているのは私一人ではなくて3人組のスタンズというユニットでやってるんです、
はい、
でその時に私の女性としての視点、そしてまあ一緒にやってる建築家横関と清水というのがいるんですけれども、男性としての視点という3人の視点から、あの判断していきますので、女性だけに偏らずでも女性の方を向いてお話しされたい方がいれば、そういうのにも、あの対応できるのかなっていう形でやっています。
例えば生田さん、私今机の上がとても汚いんですが、はい、やっぱりこういうのを見てもこの人は片付けるのがあんまり上手じゃないから収納を多く取ってあげなきゃいけないななんていうふうにいろいろ考えたりもされるんですか。
それもそれだけではないですけれども、はい、その一つかもしれません。あとその方 の, あの話の中でこんなことがあったんだよという経験談を通して、こんな時だったらこんな、ちょっとすごく漠然とした話になってしまいましたが、こんな風景を求めてらっしゃるんじゃないかっていうのもありますね。
よく話し込んで自分好みの、そして自分の理想の、建物を作るっていうのが一番いいですよね。
そうですね。ただなんていうのかな、ちょっとだけはやはりその方が気づかれてない個性っていうのがあると思うんですね、はい、気づかれてない個性っていうのに対して実はこんな風な考え方もあるんですよっていうような、こう想像されてきたものを想像された通りではなくて、想像されてきたものに対して、こんな見方もありますよねとか、こんなライフスタイルもありますよねっていう形で、こう少しこう、なんていうんですかね、こうエキサイティングなものも話をしながらっていう形で考えています。
家の設計はもちろんですけど、例えばじゃあその人が気づいていない新しいライフスタイルの提案、人生の設計も一緒にしてもらうような感じにもなって、
人生の設計と言われるとあまりにもあれですけれども、なんとなくこんなところもありますねっていう話はさせていただきます。
なるほど。さあそんな生田さんですが、今までこう様々な建築をされてきたと思うんですが、こう影響された建物だったり影響されている人、何かありますか。
ですね、影響されている建物っていうのは、私自身は好きな建築家もコロコロ変わりますし、いろんな建物が言ってみればマイブームな時期があるんですけれども、ただ極めて まずこう学生の頃に非常に印象的だったのはコルビジェのラトゥーレットという建物があるんですけれども、あのその建物に非常に惹かれました。でなぜそれに惹かれたかっていうと、あの身体感覚っていうんですかね、自分の肌に建物が触ってくるような温かさがあるんですよ、その建物に訪れてみると。でその、理由っていうのはおそらくあの寸法が非常に、心地よく設計されていること、例えば机一つにしても心地よい高さとかいろいろありますね、それが全てこう建物に、ぎゅっとこう凝縮されている点と、素材としてもあの例えばザラザラとした肌触りがあったりという複雑な肌触りが、あるいは光の入り方っていうのが計算されていて、非常にも感動的な建物で、それにまずあの影響をされたというのはあります。あと、まあ、最近ではですね、ピーター・ズントーのというあのスイスの建築家がいるんですけれども、その方が設計された教会があるんですね。でその教会っていうのが、あのそこのスイスのその地域の建物の、建て方、木のあのなんていうんですかね、木の素材を外壁にこう鱗のように張っていかれるような形のあの伝統的な建物があるんですけど、そのやり方を使いながら、つまり鱗的な張り方を使いながら、あの現代的に解釈された教会で、非常にこう風土ともマッチしていて、であの美しいあの教会があるんですね。でそれには非常に感銘を受けて、であの建物が内側から快適なことだけじゃなくて、外側からもこうマッチするというか、あのその自然の中に入っていくっていうことについてよく考えることがあります。
私たちが住む家もそうですよね、内側からも大切ですけど、外からも大切ですもんね、なるほど。いや、もっと生田京子さんのお話をお伺いしたいんですが、詳しく聞きたいなという方はぜひ建築家と考える家づくり勉強会、こちらの方にお越しいただきたいと思います。詳しくはアースワーカーエナジー事務局の太田武さんにお話をお伺いします。太田さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。NPO 法人アースワーカーエナジーの事務局の太田です。8回目となる、今回は、あさってになるんですけれども、6月の28日木曜日午後2時から、会場は名鉄東岡崎駅南の、にあります、気球で、開催する予定です。申し込みは、0564-57-1450 までお願いします。参加は無料なんですが、一応、予約していただきたいと思います。受付の方はですね、朝10時から、夕方6時まで、行っておりますので、よろしくお願いいたします。今日、出演の生田さんが今回は、講師をされますので、ぜひ、ご参加ください。
はい、ありがとうございます。今回が第8回目となります。開催日があさって6月28日木曜日です。時間は午後2時から、場所は名鉄東岡崎駅南口ですね、明大寺にあります、気球にて。参加は無料ですが、お申し込みが必要となります。事前のお申し込みが必要となりますので、行きたいなという方はお電話でお申し込みをお願いします。電話番号は岡崎 0564-57-1450 57-1450、午前10時から午後6時までの受付となっています。太田さん、これあの当日の受付でも大丈夫なんですか？
できれば明日一応締め切りにしてますので、はい、明日までにお願いしたいと思います。
はい、では明日の午後6時ですね、明日の午後6時までの受付となりますので、参加ご希望の方は一度お電話ください。さあ、それでは最後になります、生田さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
もしよろしければ28日にお会いすることを楽しみにしています。またあのそれ以外のことでも、あの大学の方の活動でもそうですし、あのスタンズとして、まあ、あの家づくりという話でもあれですけれども、あのぜひあの何かあればお声かけください。
はい、まずは6月28日ぜひ皆さんお出かけください。今日はスタンズアーキテクツの生田京子さんをお招きして、家づくりについてお話をお伺いしました。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは、産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人 アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。